発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーのグラヒラクです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、兄なんですけども、はい、先日、富士吉田の、工業技術センター、通称試験所っていうところでですね、僕ら発酵兄弟長男と妹で、ゴミ醤油のブランディングについてちょっとお話ししに行ってきたんですよ、
なんかすごい話題じゃねでそこでね、そんな話をするんだね。
なんか面白かった。まあそのブランディングの話は置いといて、甲州味噌も、前々回話したんですけど、お米があまり取れなかったからできたお味噌で、で富士吉田の織物旗織も、もともとお米を献上してたんですけど、お米が取れないから、
なるほどね、
水の力を使って、絹とか、綿とかあるんで、それを布にして献上してたのが始まりだっていうことで、どちらも米がないからできた技術というか、
そう、米なし県ならではの地場産業が甲州味噌と郡内織物だったっていう共通点が、
なるほどね。なんか山梨ってほらちっちゃいけど個性的な産業いっぱいあるじゃん、やっぱなんかこう自然風土が変わってるからなんだよね。
あ、ね、本当ですよね。
ここら辺なかなか面白いなと思います、
で今度旗屋さんにぜひ、来てもらってその辺の話も聞いてみたいななんて、
しかしさ、最近その弟のさ発酵デザイナーどんどんデザインの話しなくなって発酵の話ばっかしてさ、その味噌屋のさ兄と妹なんかブランディングとかデザインの話とかするようになって、なんかおかしいよね。
そうです
ね、いろいろね。
じゃあラジオでは発酵の話をちょっと気合い入れてやりましょう。
頑張ろう。でも一回デザインとかブランディングの話もなんかこうちょっと徹底的にやりたいね。
そうだね、
いずれね。
はい、いずれ。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、COZY@ybs.jp です。お待ちしています。発酵。
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは日本の発酵食品。
あの弟ね、この間、ピエモンテ食科大学っていう、イタリアのね、食専門の大学の学生たちが日本に研修に来てて、でその時に僕講義したんですよ。
イタリアの学生に向けて、すごいじゃないですか。
ですごい面白かったんだけどね、なんか日本酒の飲み方をレクチャーしたりとか、日本の発酵食品とはそもそも何かみたいな話をしたんだけど、なんかやっぱこう全然文脈の違う人たちに向かって日本の発酵とは何かって説明すると、なんか改めて和食の発酵って面白いなっていうことに気づくんだよね。
麹が全部入ってるっていうこととか、そういうことですか。
なんかさ、そのヨーロッパの人とかにその和食の発酵食品を説明するときに絶対前提として説明しなきゃいけないのが、日本はその、特に東アジアもそうなんだけど、カビを使った発酵が得意ですっていうことから入らないとうまく理解してもらえないんですよ。でヨーロッパってほらどっちかというと酵母のパンとかさ、ワインとかさ、あとヨーグルトとか結構こうシンプルな発酵食品が多いじゃない。菌を一種類だけ使うやつ。でも日本ってさ、最初にお酒でも調味料でも麹菌から発酵スタートするからさ、麹菌が働いた後絶対別の菌も入るじゃん、乳酸菌とか酵母菌とかいろんな菌が。だから結構こう複合的な味わいになるんだよね。だから最初にカビが働くから、麹が働くからすごく複雑な味わいになって、旨味とかが出るんだよみたいな話をすると、なるほどねっていう風になる。
うーん、旨味とかって、この日本で発達したものじゃないですか、言葉とかもどうやって説明するんですか。
最近はね、食の専門で勉強してる人だとね、旨味で通じる。
あ、そうなんですね。
旨味って言ったら、旨味ねみたいな。
そうなんだ、でもすごいです、旨味っていうのもその、もう言葉が外国で通じるってね。
確かにね、ちょっと変わった た概念なんだよね、うん、だ例えばだから本当にその翻訳できないそのものがそこのその文化の特性だったりするわけで、
うん、
例えば他にね旨味の他に訳せないものって醸造なんだよね。
あ
で発酵醸造とかってセットにって言うじゃん、
うん、
だけど、
うんうん、
あの一応醸造家出身、
はい、
醸造の定義なんですか。
どう麹じゃないですか、
うん
うん、麹を使った発酵技術のことを醸造というので、うん、日本でしか多分ない言葉ですよね、
うんうん、そうなんです、うん、でこれねあの麹カビがヨーロッパにいないからないんだよね、
うん、
そ
の
これに当たる言葉がファーメンテーションって発酵っていうものにくくられちゃうんだけど、
うんうん、
これがやっぱこう日本のすごい独特の発酵文化なんだよね、
うんう
ん、
じゃあ一応その醸造って説明するってことですか、ま、前置きで、
うん、そう発酵カビを使った発酵技術っていう風に僕は言ってる。
そうかもうカビっていう概念が、
うん
まあ、白チーズの白カビとかそれぐらいしかないって
ことですよね、うん、かかだから麹とかいう前にカビがメインで発酵する文化なんだっていうことを言うと、
うん、
なんかこう西のこう文化と東の文化みたいな感じでパキッとこう概念が分かれるのね。
へ
え。お茶とかもさなんか、うん、C で始まるか T で始まるかみたいな話ってあるじゃない。ヨーロッパに行くとそのお茶が T になるとかさ、
うん、
でそれがこうインドぐらいをこう境にアジアに入ってくるとこう茶とかチャイとかになるみたいなあるじゃん、うん、それと同じような感じでインドから西のところに行くとどっちかというと気候が乾燥してきて酵母とか乳酸菌とかが働くものになって、うんうんうん、それよりこうもうちょっと東側に行くと湿ってきてこうカビが入ってきてうまみができるみたいなねそういう話とかをするとなるほどみたいな感じになるの。
面白い。
なんか今頭の中で世界地図が出てきた感じがします。
でしょ、うん、そうそう。だそういうさ当たり前のようでいるんだけどそもそもが共有されてない前提ってあるじゃん、
うんうん、
だから海外の人と話すそういうのが明らかになって結構ね僕も発見が多いんだよね。
へーすごい。え他にはどんな話したんですかそのイタリアの学生に向けて。
ねすごいいっぱいいろんな話したんだけど、うん、例えば前にもちょっと話したけど発酵菌がジョン・レノンで酵素がイマジンみたいな話は超大受けででそれでまあその和食はビートルズだって話をして、
うん、
ジョン・レノンだけじゃなくて、うん、いろんな菌使うじゃんお味噌とかそうだけど酵母菌とか乳酸菌とか
チームプレーになってくる
そうだからこうチームプレーのハーモニーだから、うん、和食イコールビートルズっつったらみんなえっっていう顔してた、
うん、
受けは微妙でしたね、
うんうん、ラジオでは結構ね、うん、ジョン・レノンとイマジンの話は、
うん、あれ面白かったけど、
うん、
でもやっぱイタリアの方だからちょっとこう、
うん、
あれなのかなビートルズは、
うん、あんま聞く、いや聞くでしょみんな、うん、それぐらいねはいそんな話をしてました。
でもなんかすごいですね改めてその発酵カビがあるから日本に
う
まみがあって、
うん、
こっちの東独自の、
うん、
世界の東独自のね文化が発達して、
うんうんうん、なんか和食って確かに世界的に見てもすごくユニークな文化ではあるんだけど、うん、実はその本当に独立したものではなくて、
うん、
東アジアのこの発酵カビ文化圏と僕は言ってるんだけど、
うん、
そこの大きく言えば一部なんだよね。
な
んか僕もいろんな最近世界のいろんな国の人とかと仕事するんだけどやっぱこう東と西っていうのがあってで東の中の、まあ、とりわけちょっと変わった発酵文化として日本の和食がありますみたいな風にいつも言ってる。
面白い。次はどこの国からオファーが来るんですかね。
次ネパールから。
ネパールじゃネパールは割とカビ文化は、
うん、
いやもう謎すぎて、うん、なんかネパールのその食を研究してる人とか発酵やってる人と話してくれませんかっていう依頼が来て、
うん
まあ、一応それ日本の話なんだけど、
うん、
今度、うん、あのそのシンポジウムみたいの出てます。
へでもこのラジオあのネットで聞けるので、
うん、
もしねいろんな世界で日本の発酵の話をしてほしいという人はぜひ発酵デザイナーに依頼を、うん、
あ来たら面白いね、うん、
いや問題はねでも僕あんまり英語が上手くないからちょっと頑張って今年は勉強しなきゃな、
うんまあ、でも3人だからじゃあトップ、うん、トップですよ。
狭い世界ですね、
うん
うんはい、頑張りますこれからも、うん、
タイ語だったら任せてください、はい、
フランス語だったらまあまあいけんだけどな。
じゃあ日本語で頑張ります、
はい、
以上発酵なるほどトークでした。
山梨百名山の中から20の名山を特集した DVD テクテク山梨百名山発売。 山歩きの爽快感や山頂からの眺望をお楽しみください。税抜き2,000円、お求めはアルラショッピングまで。ウェブからもご購入いただけます。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から僕たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は美味しい仕事をしよう。
はい、今週は私が見つけたお仕事なんですけれども、うん、美味しいものが好きで地域と関わる仕事がしたいっていう方向けの求人です、うんうん、株式会社バイヤーズガイドさんっていう会社なんですけど、うんうん、食品の生産者さんと百貨店のバイヤーさんをこうつなぐお仕事をしているそうなんですけど、なんかその記事を読んでる中ですごくいいなと思った記事が、うん、食と観光って密接していて、うんうんうん、食品は観光大使のような役割をしているっていうのがあって、うんうん、なのでここの会社の社員さんはこう旅をするようにいろんな美味しいものを見つけてきて、それをこういろんなバイヤーさんに紹介しているそうなんですよね。
なるほど。
でそれをまとめて冊子にして百貨店さんとかに持っていくってあったので、うんうん、美味しいものが好きで旅行が好きっていう方にはいいんじゃないかなと。
なるほど。なんかなかなかセンスとこう語る力が身につきそうでいいですね、
うん、いいですよね、うんうんうん、で旅行とか行ったら絶対美味しいものをやっぱ食べたいし、うんうんうん、でもそれって地方に行かないと食べれないので、うんうん、それがこうね、こう目利き師たちがこう見つけてきてもらえ、もう来たものがね、身近で買えたらすごくいいので、うんうんうん、ぜひ食いしん坊の人と旅が好きな人はバイヤーズガイドさんの求人覗いてみてください。
はい、ちなみに業務内容はどんな感じ？
はい、販路開拓コーディネーターなので、うん、やっぱりこう新しく取引できる生産者さんを見つけてくるっていうお仕事です、うんうん、
旅人ね。
旅人です、うんうんうん、はい、食いしん坊の旅人です、
うん。
でこれがですねちょっと急で、うん、3月1日までの、はい、募集なので、
うん、
でキムチは東京です、
はい、でそこから派遣され
てそこからいろんなところに行ってみるっていう、はい、お仕事のようです。写
真が美味しそうだからこれぜひ見てもらいたい。
そうです、
ね、いやちょっとこれは楽しい仕事だね、うん、気になかった方はちょっと早めに申し込まないとね、
うん、ぜひ覗いてみてください。以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
さっきイタリアの話なんですけど、はい、実はその前ね、先週に僕国際交流基金のプログラムでインドネシアから来た、うん、なんかこう DIY のプロジェクトをいろいろやってるアーティスト集団と一緒に合同でワークショップやってて、はい、なんかこう発酵技術と染色技術をエクスチェンジする、交換するっていうプロジェクトの。で僕その麹の作り方とかみんな教えたら、うん、インドネシアにもこういうのあるとかって言って、タッペっていうインドネシア版甘酒みたいなのがあって、うん、でなんかまあその国際交流基金の人からも、直接よければ次インドネシア来ませんかみたいな話になって、で何しに行くんですかって言ったら、なんかカビを探しに来てくださいみたいな
怪しい
怪しいよね。って何の仕事してんだろうっていう感じ
でもぜひその時タペの研究もしてきてまた教えてください、
うん、ちょっと本当は金をね国境越えて持ち込んじゃダメだったから、うん、あっちで研究してくるわ。
はい、ぜひまた持ち帰ってきてください、
はい、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。